FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの15章の13節から17節を見ていきます。私の愛の中にとどまりなさい。パート2を見ていきます。今日、主の言葉を聞いていきましょう。FBS では私たちの目的は一般のクリスチャンがイエスの弟子として成長し、イエスの弟子を作り、御言葉を通してすべての良い働きのために整えられたものとするためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっていく人です。続けて読んで書いて分かち合って聞いていきましょう。前回、私の愛の中へとどまりなさい。パート1では、イエスが私たちを愛してくれて、私たちを自分の愛の中にとどまるように誘ってくれている、招待してくれるというのを見ました。イエスは私たちをがイエスとの愛の関係の中に生きることを望んでいます。パート2では、イエスが私たちがイエスの戒めを守るならイエスの友達だというふうに、います。イエスのメインの教えというのは、互いに愛し合いなさい。私があなたを愛したようにということです。イエスが自分のハートを表し、すべて父から与えられて、寄付れていることを自分の友達に教えています。イエスは友達、信頼して、すごい近い関係を持っている。イエスが約束するのが私たちがイエスの友達であれば、私たちが多くの実を結ぶというふうに約束しています。今日、主の御言葉を聞いていくにあたって心を整えていきましょう。一緒に祈りましょう。神様、あなたが私たちを愛してくれて、私たちをあなたへのとの関係のへと招待してくれることを感謝します。あなたの愛にとどまるように私たちを誘ってくれてありがとう。あなたの友達と呼んでくれて感謝します。私たちがあなたを知れるように、あなたと親密に歩めるようにしてくれたことを感謝します。私たちの目を開き、心を開いて、今日私たちに語って、私たちがあなたの御言葉を理解できるように助けてください。御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。13節から15節。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。黙想の質問。イエスはどのように友達を愛しましたか？なぜイエスはご自分をしもべには表さないのに友達に表すと思いますか？13節で、前回も見てきたのがイエスが私たちをどのように愛してくれたかということ。この一節というのはイエスの友達というところでつながりがあり、ここの、今日見ていく箇所のテーマとなっていきます。私たちは自分が近い関係にある人を友達と呼びます。しもべ、また雇われた人というのは、仲のいい友達とは違う関係を持ちます。使える人というのは、従う理由が強制だからです。でも友達というのは私たちが信頼して私たちが心を打ち明けられる人です。イエスは私たちを、弟子たちを自分の友達と呼んでくれています。 イエスは私たちがイエスに近くなって父のハートを知ってほしい。イエスは私たちとの関係を通して私たちに語り導いて私たちを通して働いてくれます。イエスは常に御父を私たちに表してくれ、私たちがイエスともっと愛の関係が深まるようにしてくれています。ヨハネの17章の26節では、私は彼らにあなたの皆を知らせました。また、これからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。しもべというのは言われたことをやる。でも、彼らの主人が計画を教えてくれない。私たちは友達と心を打ち明ける。イエスが私たちを友達と呼んでくれる。その理由っていうのはイエスが父のハートをすべて私たちに教えてくれるから。私たちが命令に従うなら私たちはイエスの友です。イエスは私たちを愛してくれる友達で私たちのために命を投げ出してくれ、私たちを知り、私たちに道を表してくれています。もちろんそれと同時に私たちはイエスのしもべでもあります。でもイエスが私たちを友と呼んでくれます。私たちを信頼して、イエスが行っていることを私たちにも教えてくれます。16節、あなたが私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父のに求めるものすべて、父が与えてくださるようになるためです。黙想の質問。実を鳴らすために、神様の役割と私たちの役割は、残るような実とはどのような実ですか？私たちが祈りについてどのように考えなければなりませんか？みんなの人が選ばれたい、価値ありたい、実りたい。なんていう素晴らしいことなんでしょう。イエスが私たちを選んでくれた。私を選んでくれ。あなたを選んでくれました。この世では私たちは選ばれない時もあるし、価値あるものに見られない、賞賛も受けない。世の中はとても競争的であって、一番上の人だけが敬われるような世界です。でもそんな中でイエスは私たちを選んでくれました。私たちは神の家族の一員となり、イエスのチームメイトです。私たちは愛され、受け入れられ、イエスにより許されています。そしてイエスは私たちを実りのために、残る実りのために用いたい。ヨハネ15章の1節から17節の大きな、レッスンというのは、実りというのは私たちのイエスとの関係の中から流れ出るものだということです。実りというのは私たちのイエスとの関係にかかっています。私たちが苦しみ、努力し、実りをもたらせること必要がありません。私たちはイエスにつながっている必要だけがあります。9節から17節では、イエスが愛の中にとどまることを強調しています。私たちがイエスにつながり続け、イエスとの愛の関係の中に生き続けることです。これが実るための鍵です。祈りというのは、神様との関係の中での大きな要素です。私たちが祈るときは、私たちは神様に私たちの、ニーズや頭に思い浮かんだことを全部差し出しているだけではありません。祈りとは神様との会話です。私たちは心を開き、神様に聞くのも祈りです。私たちがイエスの愛の中にとどまるなら、私たちはイエスの心と御心を知ることができます。 そしたら私たちは自信を持って祈りが答えられるという確信を持つことができます。これが一番いい例題かわからないけど、私が FBS を作るにあたって来た時の話をします。私はずっと御言葉大好きで、聖書の学びとか普通の人が聖書を黙想できるように、助けてきました。でも1年か2年間ずっと私は普通の弟子がもっと組織的に聖書を学ぶ必要性について考えていきました。これは一瞬で起こったことじゃなく、月日をかけて、神様が考えさせたことでした。このことについて考え、祈り、いろんな友達とも話しました。これがどんだけ続いたかわかりません。でもある時、すごい心でこれをやらないといけない、神様がやってほしいというように、心で感じました。このために神様が私を整えてくれたのも知っていました。FBS をもっと、ね、使いやすくするためにいろんなことをしないといけないのも分かっています。でも私たちは多くの人の生活の中で、人生の中で身を残しているのも見てきています。世界中のいろんな人から聖書の黙想、また分かち合いを通していっぱい受けています。人の人生が変わっていて、彼らの周りの人たちも変えられていっています。私がイエスの愛にとどまって言っていた中、イエスと父が私にやってほしいことを明らかにしてくれました。私が父に導いてください。FBS のために備えてください。と祈りました。私の祈りというのはイエスの愛にとどまるところから始まりました。自分で何か夢見て神様にやらせてくださいと言ったことではなく、イエスが身をならせてくれました。私たちがイエスの愛にとどまっていくことで、神が実りをもたらします。私たちが神様と賛同して、神様の働きに便乗することによって、神様が私たちを通して働きます。17節、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。黙想の質問。イエスはなんで17節で、もう12節で言ったことをもう一回復唱しているのか。17節というのは、12節で出た、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですということとほぼ同じです。イエスが私たちにお互いを愛しなさいということを言うのは、ヨハネの13章の34節から35節で、弟子たちが、私の戒めを守ることを通して、みんなが本当の弟子だとわかるというふうにイエスが言っていました。聖書で何かが、強調されるために、何回も出てきます。何回も出てくることは本当に大切なんだというふうに理解していかないといけない。イエスははっきりと分かってほしい。イエスに従う人一人一人は、イエスが命じたように疑問なく疑わずに従わないといけない。他の人を愛することというのはイエスとの関係にも、とってもなくてはならないものです。本当の愛というのは私たちがイエスとの関係から流れ出るものです。私たちがお互いをイエスが命じたように愛さなかったら、私はイエスのことを勘違いしてしまって、父の御心を行っていないということになってしまいます。ヨハネの15章の1節から17節の要約として2つの ポイントを強調したいです。一つ目、神様との関係を大事にしなさい。イエスのうちに、イエスの愛のうちにとどまり続けなさい。これが私たちの第一の優先順位、私たちのメインフォーカスでないといけない。イエスにつながり続ければ、私たちは多くの実を結ぶ。イエスから離れては私たちは何をすることもできない。二つ目、イエスが愛したように他の人を愛さないといけない。これが一番の戒め。私たちがイエスの戒めに従うなら、私たちはイエスの愛のうちにとどまり、イエスが私たちを通して残る実をならせます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、この今日の箇所感謝します。あなたにとどまること、あなたの愛のうちにとどまること、感謝します。私たちのうちにあなたの命、喜び、自信、また残る実をあなたがならせてください。この学びをしている一人一人が、イエスの内在する命を体験し、あなたの愛で溢れていくことを祈っていきます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。